今年度第3回のこの時間は、逗子市葉山町選出の近藤県議会議員をお迎えしました。近藤さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、さあ、現在は令和8年県議会第2回定例会、はい、会議の開催中ということなんですけどもね、そのお過ごしの中お越しいただきました。この中で何か注目すべきことは何でしょうか。
なるほど。会期7月13日まで行っているんですけれども、はい、いろいろ事業はあるんですけれども、やっぱ僕が特筆したいのはこの物価高騰であったり、この原油原材料高によって、
はい、
中小企業であったり、その県民生活非常に苦しいもの、苦しいというのかな、厳しいものがあってですね、それを支えるような補正予算であったり、うん、その事業予算が、はい、事業化されてます。一つはその医療分野であったり、はい、その介護、そして障害者福祉だったり、うん、その福祉セクション、いわゆる我々の生活に不可欠なエッセンシャルワーカーの職場改善であったり、処遇改善をするための、補正予算というものが、うん、提出をされています。
はい、
あともう一つは、私たち県民生活でいうと LP ガス その高騰対策、うん、この値段を抑えようということで、こう事業者をこう値引きする事業者をこう支える LP ガスの高騰対策の支援であったり、
はい、
もしくは県内の企業、まあ、中小企業ですね、電気電力の高騰もありますので、うん、その中小企業を支えるためのその電力支援みたいなものも今審査をしています。うん、いずれもですね、県民の生活をこう守るための、予算が今審査されてますので、承知おきください。
はい、
でそうだ、あともう一ついいですか。うん、
はい、
ポイントとして、実はその苦しんでるというのかな、いろいろ考えなきゃいけないのは、その県民生活や事業者だけでなくて、実はその神奈川県であったり、ここで言うと逗子葉山の自治体もそうなんですけれども、この物価高騰、原材料高でですね、いろんなこう事業をこう見直したりだとか、まあ、逗子なんかでは駅前の複合施設の計画が中心に追い込まれたりとかしてるんですけれども、はい、 そうですね、はい、まあ、そのための当初積算していた事業費よりも、金額がこう膨らんでしまった、それをこううまく事業を進めるための補正予算なんかもあってですね、この、なんて言うでしょうね、この世界のその戦争とかで混乱するその影響が我々のその自治体にまでその及んでるってことを今痛感しています。
はい、ね、そんな中の県の便り、これは6月号、うんうん、はい、私も読んでみたんですけども、はい、うん、物価高騰の影響を受ける県民や事業者の皆様を支援します、神奈川トクトクキャンペーン、かなとくっていうのが、はい、出ていたんですが、こちらについてちょっと教えていただけますか。
これは明るい話題ですね。
はい、
いわゆるそのスマホ決済ですね、キャッシュレス決済をする方のそのポイント還元事業でありまして、うん、支払額の一部をまあポイント還元するものなんですけれども、これまで神奈川県3回のこういう、キャッシュレス決済の支援をやってきましたが、うん、その中でも過去最大のその100もとい、15万店舗が利用可能で、
15万店舗、はい、
これは過去の数字と比較すると6倍ぐらい、対象のお店がこう広がったのと、還元総額もですね、はい、過去最大の180億円となっておりですね、過去これも最大であります。
はいはい、
ぜひ6月の19日からスタートしていますので、はい、うん、ぜひ物価高騰の影響を受けているその県民の皆様、ぜひともですね、はい、このかなとくキャンペーン、トクトクキャンペーン、かなとくキャンペーンって我々言ってるんですけれども、はい、特別ないろんな、なんていうのかな、ね、何かをしなきゃいけないっていうことないので、ぜひとも、いろんな、もうすでに逗子や葉山の町内でも、ステッカーであったり、こうポスターでそのかなとくキャンペーンをこう PR しているお店があちこちにありますので、はい、ぜひとも皆様、うん、ご利用ください。
はい、神奈川県の PR キャラクター、神奈川金太郎、
ね、はい、
このステーカーが貼ってあるところということなんですけどもね、
はいはい、
そういえば少し前なんですけど、逗子の池田通りにお得な商品券を販売するということで、うんうん、私も、ね、そちらを購入したんですけども、はい、本当にこれお得だなと思ったんですが、これは、
ね、
この 金徳の一つなんですね、
はい、そうなんです、はい、これも実は県の事業でありまして、はい、まあ、1万円のお買い物をその1万3000円分そのお買い物できるというのは商品券、プレミアム商品券事業なんですけれども、はい、これも神奈川県の事業であり、うん、はい、これ実はもう大人気でしてね、うん、予算総額これ10億円約10億円あったんですけれども、早々にこう締め切りになってしまって、まあ、こう逗子葉山でいうと池田通り商店街が、うん、真っ先に手を挙げてくださって、うん、実行してくれてます、
はい、ということなんですね、はい、ということでその金徳キャンペーンなんですけども、こちらはキャンペーンは6月19日にもスタートしております、はい、で予算上限達するまでということで、また詳細につきましては、神奈川県の、はい、ホームページ、はい、プレミア商品券、金徳、こちらで検索してみてください、うん、またですね、お問い合わせはキャッシュレス版金徳キャンペーン事務局です。電話番号が 050-3190-8302 番となっています。それからこの県の頼りのところでも、QR コードがありますので、そちらでチェックしていただければと思っております。はい、はいはい、さあ、それからですね、防災情報についてなんですけども、
防災ですか、
はい、5月29日から新たな防災気象警報の運用がスタートしましたね。それで、はい、まあ、6月初めの、台風6号で逗子葉山でもレベル3、うん、土砂災害警報だったり、はい、レベル4、大雨危険警報が発令されたりということで、はいはい、この、新たな防災気象警報についてのこの、上についてお話しいただけますでしょうか。
そうですね、まあ、これ国との連動してやってるんですけれども、その5月の29日から新たな防災気象情報がこう運用されて、はい、今お話しあった6月3日に、まあ、本県を襲った台風6号、運用開始後初めて、危険警報ですね、レベル4が、発令されるなど、まあ、いろんなこう影響を受けました。とりわけ県内でいうと90万人以上の方に避難指示が出されて、というですね、まあ、これは警報としてはね、速やかにいろんなところに情報がこう行き渡っているということに他ならないんですけれども、うんうん、そして、まあ、自然災害の脅威ってものを改めて感じざるを得ません ね、
はい、ね、もうレベル4になると、うん、危険な場所からもう全員避難をということなんですよ ね、 すね、
はい、
はいはい、
まあ、これもなかなかね、このレベル4が出て、まあ、どういうふうにその市町村がいわゆる住民のいろいろ避難なんかをこう促すんですけれども、なかなかこうそのなんていうのかな、共通のその避難行動みたいなのはまだまだこう定められてなくて、うん、
はい、
まあ、僕なんかもいろいろご指摘いただくのが、その県内の公立学校でもその休校になった場所と休校にならなかった場所みたいなのがあって、あ、はいはい、とりわけ、まあ、逗子と葉山でも対応が分かれたんですけれどもね、逗子なんかは当日のこの朝6時の時点の気象状況によって、うん、例えば学校で言えば休校するしないみたいなのを決めるんですけれども、まあ、当日のその逗子で言えば朝6時の時点でその危険警報などは発令されてなかったんですね、
うん、
で逗子は休校にしなかったんですよ、
うん、
他方葉山町は休校になっていて、うん、でその後大雨がこう、うん、雨雲がこう寄ってきまして、危険警報のレベル4がこう大雨警報ですねが発令されて、まあ途中でね、その休校にしますってもなかなか引き返せませんよね、うん、だからこう警報もそうなんですけれども、気象情報を睨みながらどうやってこう市民の生活、まあ、町民の生活、うん、こう守っていくのかっていうのは新しいこう課題が突きつけられました、うん、統一されてないんですよね、
はい、ま
あ、当然、うん、県西部と三浦半島、うん、もしくはその東京寄りの方でも当然気象状況は違いますので、うん、なかなか、うん、いろいろその新しい、ね、防災気象情報ですけれども、うん、運用の仕方というものは、うん、考えなければならないのと、そしてやっぱご自身で、まあ、自分の身に迫っているその危険というのかな、そういうものの情報にアクセスしやすい、そういうところ、まあ、環境を作るとか、うん、ことをこう考えていただけたらと思います、
うん、はい、あともう一つ、その神奈川防災パーソナルサポートというのがあるんです、
はいはい、
これがリニューアルされたんですね、
う
ん、
そうですね、はい、ぜひともですね、うん、これはもう情報満載になっておってですね、はい、ぜひこう LINE で友達追加、
はい、
友達登録するだけでさまざまなこう情報がこう集まってきます、はい、今お話ししたその危険警報であったり特別警報なんかも入ってきますし、で自分のその住んでる自分のなんていうのかな被害想定みたいな形で私たちで言えばその逗子市と葉山町をこうクリックすると、うん、もう自動的に私たちの住むところにその自然災害が迫ってくるとこういろんなこう警報というのかなこうものがこう情報が届きますので、この機会にぜひとも登録してほしいと思います、う
ん、はい、
で今ねリニューアルということなので、うん、その私の被害想定というね、うん、私自分の身の回りに潜むその危険を再度確認するとか、いわゆるその逗子とか葉山、これも県内全域の市町村に分けていろんな情報が届くんですけれども、その受信の設定ができるようになりました。あと特筆すべきが要配慮者、いわゆる高齢者であったり、はい、歩きにくい方、耳が聞こえづらい方であったり、その目が見えない方であったり、もしくはその外国日本語がわからない方なんかもこう日頃普段からその防災のために備えようということでいろんな情報が発信されるようになりました。ぜひこの機会に改めてご自身、うん、皆さん方の周りにそもそも危険っていうのを再確認していただく機会にしていただければと思います、うん、
はいね、ぜひこの神奈川防災パーソナルサポート、こちらの方もチェックしていただきたいと思います。
お願いします、はい。